Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。1994年アメリカ映画フォレスト・ガンプ一期一会より、I'm Forrest 聞いていただきました。トム・ハンクス扮する主人公のフォレスト・ガンプ、いささか知能が遅れていながらも人を決して裏切ることなく純粋な自分の心に真っ当に生きた男の数奇な運命を描いた愛の作品でした。その年のアカデミー賞作品賞また男優賞にも輝きました。この映画を監督したロバート・ゼメキス監督とロマンシングストーン以来長いお付き合いとなったこの音楽を担当しているアラン・シルベストリ、名前が証明する通りイタリア系アメリカ人2世だそうです。さてこの番組も始まって1年が経とうとしています。先週に引き続き思い出していただこうと思って今までかけてきた曲目なども含めてさらにヨーロッパ音楽、映画音楽、そして感想を聞いていただこうかなと思っております。まあ、総ざらいっていう感じかもしれませんけれども、それではサンレモ音楽祭からですね、そう1967年のサンレモ音楽祭の優勝曲から今日は岩座日記を2曲聴いていただこうと思います。愛の別れ、そして1970年のサンレモ音楽祭の入賞曲でしたノアの箱舟を2曲続けて聴いてください。岩座日記で愛の別れ、そしてノアの箱舟を聴いていただきました。大きな歌を歌う方だなと、彼女の歌を聴いた時に本当にあ、カンツォーネってのはこういう風に歌い上げるんだなと、まあそんな記憶がまだなんかあの私の中に残っていますけれども、そういえばあの岩座日記の話題で昨年のサンレモ音楽祭のことでちょっといろいろトラブったというか、あの岩座日記自身がいろいろマスコミを騒がせた事件があったなんていうことをこの番組の方でご紹介したのが覚えてますけれども、岩座日記は1972年にあの来日しています。そうです、数回ぐらい来日してるんですよね。何回か、1回ですか。それでその時にね、その歌手仲間、その時に来たのがあのイオケノンビーボって、この胸のときめきをとか、あるいはあのアメリカなど の, あのちょっとこうホラー映画なんかの映画音楽を担当してますピーナ・ドナッジョ、彼とあの来日してます。パウロ・メンゴリとかそういった方たちと来日してるんですけども、その時その歌手仲間からもう豪快なおばさまというかそのように言われていて、とてもその当時あのリフィというイタリア の, あのレコードレーベルの会社の社長さんの奥さんだったんですけども、とても社長様の奥様には見えないっていうぐらいに豪快な方だったというふうにあの聞いております。あの2曲目 の, あのノアの箱舟というんですけど、これはあのセルジョ・エンドリゴというシンガーソングライターがあの書いたものです、書いた作品です。それでこう聞いてらっしゃるとお分かりになるだろうと思いますけど、アロハオエのねこうちょっとこうモチーフに沿って作られているような、なんでこんなことをしたのかなぁとちょっとあの今日選曲しているスタッフ の, あの皆様とお話をしておりましたんですけれども、あのでもなかなか素敵な曲ではないかなと思っておりますけれどもね。あのそう、その時それでその話題が出たのはね、あの伊藤ゆかりさんが恋する瞳というので、1965年であのサンレモ音楽祭に出場してるんですけれども、その時そのフェスティバルで歌った状況ではないんでしょうけれども、レコードの中であのそれを歌ってると後ろにこう上を向いて歩こうすき焼きソングですよね、有名な、あの当時も大ヒットでしたけれども、そのメロディーがうっすらとこう流れるんだそうです。なかなかやっぱりそういうところは あと手の込んだ録音の仕方をするなって今ちょっとそんな話をしておりましたけれども、ということで、まあ、岩座日記の2曲を聴いていただきました。次に聴いていただきますのはやはりこうプリマドンナですごいですね、トップイタリアのトップシンガー、オルネラ・バノーニのですね懐かしい曲ですよ、アモーレ・ミオと、それ と,、これはジーノ・パオリの曲なんですね、メイン・トゥト・イル・モンド、この2曲を聴いていただこうと思います。オルネラ・バノーニでアモーレ・ミオ、そしてメイン・トゥット・イル・モンド、2曲続けて聴いていただきました。これはですね1964年にナポリ音楽祭でこのアモーレ・ミオと、そしてもう一つはあのモドゥーニョの曲ですね、トゥシナ・コザ・グランデというのであの出ています。トゥシナ・コザ・グランデの方で素敵なあなたっていうふうに放題がついてますけれど、こちらの方で、彼女自身がまあ優勝しているわけでございます。そしてもう一曲の方はですね、これはジーノ・パオリの作品です。まだ1960年の初頭って言いますか、初期の頃ですね、本当にバノーニと、まあ、ジーノ・パオリがまだラブラブの頃です。そういえばあのジーノ・パオリの特集もしましたので、その時の記憶が新しい方も多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、その時代にやはりあのパオリは素晴らしい作品をたくさん書いてるんだというふうに今日のオブザーバーのスタッフの一人がおっしゃってらっしゃいます。もちろんあのミーナの幸せがいっぱいなどもね、素晴らしいイタリアの大ヒットになったわけですけど、それもパオリの作品でしたが、その後まあいろいろありまして、あの例のその時もお話ししましたけど、ステファニア・サンドレッリとまあいい関係になってしまった時にですね、奥様に撃たれたそうです、ピストルで。それでかなり重傷だったはずだったのが、なんとか生きながらえて今になったということで、まあとても私はジーノ・パオリってはそういう人に思えないんですけれども、まあなかなかいろいろと発展してらっしゃるというかイタリアですね、撃たれちゃうところがね、本当にそう思いますけれども、でも素晴らしい作品と、そしてこの何とも言えなくこのオルネラ・バノーニのこう洗練された雰囲気っていうのがね、このパオリによって醸し出されているような気がいたします。ということでですね、次の曲でございますけれども、パオリって言ったらば、今度はパオリというかバノーニ・パオリときましたら、今度はルイジ・テンコですよね。ルイジ・テンコのですね、夜の思いと、そしてあなたに恋して、2曲続けて聴いてください。ルイジ・テンコで夜の思い、そしてあなたに恋してを2曲聴いていただきました。夜の思いですけれども、これはそう何年前になりますかしらね、十何年前くらいかな、ビールか何かの宣伝のコマーシャルとして使われていて、テンコファンの人たちはね、テンコファンというかカンソーネファンの人たちは、ああ出てる出てるっていう感じでね、かなり注目してたんですけれども、この曲は1965年の夏のディスクで入賞曲になりました。ウィルマ・ゴイクがその時歌ってるんですけれども、まあ、その後も大変有名な曲として皆さん歌っています。それからあなたに恋しての方も先ほどのオルネラ・バノーニがカバーしたりしてですね、非常になんていうのかな、ルイジ・テンコ節といいますかね、非常にこうナイーブなセンシティブな、そういうニュアンスがすごく出てるんじゃないかなと思って、スタッフ一同選曲させていただきましたということでございます。それでは、引き続き、聞いていただきますのがですね、こうなってくるとテンコが出たらじゃあビンディかということになります。ウンベルト・ビンディというパオリの時にお話ししましたジェノバ派というジェノバ大学出身のシンガーソングライターたちの、まあ、集まりがあったわけですけれども、ちょっと特殊なね、こうヨーロッパチックで言ってちょっとフランスっぽかったりとか、なんていうのか、とにかく洗練された音楽を作ることで有名なんですが、彼の作品から、ノートルコンチェルト、そしてもう一曲はですね、それはね、その曲はね、クラウディア・カルディナーレのカバンを持った女っていう映画の中で使われてるんです。これもね、クラウディア・カルディナーレを特集した時にお話ししてると思いますけれども、それともう一曲、そのクラウディア・カルディナーレがじゃあ出たんだったらっていうことでですね、この懐かしい曲です。1963年のイタリア映画ブーベの小人からそのテーマソングを聴いてください。はい、 イルノートル、あ、ノートルコンチェルトですね。これ難しいんですよね。2人のコンチェルトって言ってみたり、イルノストルコンチェルトって言ってみたり、ノートルコンチェルト、ノートルコンチェルトだとフランス語になっちゃうんでしょうけれども、ウンベルト・ビンディで聞いていただきました。あの作った人です。シンガーソングライターそのものです。そしてもう一曲はもうおなじみです。1963年の、ブーベの恋人からそのテーマの曲を聞いていただいたわけです。あのそうなんです、ノートかっていうと、あのフランス語の私たちのっていうんですね、イルノストロっていうと、これは私たちのイタリア語になるんですけれども、まあ、しょうがないんで2人のコンチェルトになったっていう話もありますけれども、ダリダという人がこれを歌って、それであの日本の方に先にあのヒットしてしまったものですので、フランス語名で あのタイトルがあの非常に一般的になったということだって今伺いました。ということでございましてね、今ね、ブーベの恋人っていうと、このブーベの恋人の、まあ、ジョージ・チャキリスの役を本来はルージ・テンコがやるはずだったというぐらい、まあ、テンコ自身が綺麗だったということもあるんですけども、それもかなり語り草になってるぐらいで、日本じゃない、イタリア の, そのトップシンガーたちが非常にあの有能な俳優さんになる場合っていうのは結構多いものでして、次に聞いていただきます、あのマッシモ・ラニエリもほとんど俳優さんかと思ってらっしゃる方も多いようなんですけれども、でもいえいえとんでもない、もうナポリ出身の大あのカンタンテ歌い手さんでございますが、1988年の、サンレモン学祭での優勝曲です。ペルデレ・アモーレと、それともう一曲はですね、1996年、この人もまたね、あの南部の方の出身の人ですけど、すごい見事な声ですね、アルバーノさんの歌でですね、これが私の人生、2曲続けて聴いてください。はい、マッシモ・ラニエリでペルデレ・アモーレ、そしてアルバーノでこれが私の人生を聞いていただきました。マッシモ・ラニエリね、こう高揚してバーッと歌うんだそうですね。なんか顔色まで変わって赤くなっていくのが分かるなんて言って、オブザーバーのスタッフのお一人がおっしゃってらっしゃいましたです。それから、先ほど今 の, あのアルバーノの歌なんですけど、1992年にあのご自分のお嬢さんがあの失踪事件に巻き込まれてしまったというか、まあ、失踪しちゃったんですね、アメリカで。それ以来その自分の仕事を辞めてしまって、まあ、歌わないぞと言ってたんですけど、1996年になってその活動をもう一度再開した、その時にまあ作って、そしてサンレモン学祭に出場した時の歌なんです。これが私の人生、まあ、新たに自分の人生をこうやり直そうよというふうに歌おうと、まあ、そういうふうにして作られた曲です。このアルバーノの奥さんというのはあの奥様、昔の奥様ですけれども、あのロミナ・パワーといってタイロン・パワーのお嬢さんで、女優さんでした。なんか今伺ったところによると、あのマルキド・サドの映画に出てて、ちょっとエッチ系の映画だったのに、そのなんかすごい大ファンの人がそのパンフレットを持ってってそこにサインしてくださいって言ったら、そのロミナ・パワーさんが嫌な顔をしたっていう話を聞きました。あの夫婦で来日なさった時にですけれどね、ご夫婦でなんか沖縄が好きだったんで結構しょっちゅう行ってらしたっていうようなこと、プライベートで行ってらしたなんていうような話があったみたいですけれども、まあ、そういうことで、マッシモ・ラニエリと、アルバーノの歌を聴いていただきましたということで、まあ、2週に続いてですね、まあ、今年1年のこう総ざらいといいますか、まあ、で出演してくださいましたその歌手の皆様、ご紹介した映画のそれぞれ、そういったものをちょっと思い返しながらあのプログラムを組んでみましたけれども、いかがでございましたでしょうか。もう一曲最後になりますけど聞いていただきます。これもまあイタリアっていう感じの一つかもしれません。1965年の映画黄金の七人より、アルマンド・トロバイオーリの作曲、あの名調子でございます。黄金の七人のテーマ、1965年イタリア映画、黄金の七人より、黄金の七人のテーマを聞いていただきました。松本純子の音楽バール、シネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ、ディベルティアモチ、チャオ。